中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、また企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきますので、ぜひとも最後まで聞いていただければ幸いです。では今回はですね、コミュニケーションツールの講座というところをお伝えできればと思います。コミュニケーションツール、いろいろもう使っている方多いと思います。私もたくさん使っているんですけれども、それはもちろんプラスの部分もたくさんたくさんあるわけなんですけれども、それに対して気をつけなければならない点、ね、これに気をつけないと非常にマイナスの部分も大きくなってしまう点というものがあります。特にウェブ業界、IT 業界というのはこういったコミュニケーションツールを使って何かをすることが多いと思います。そういう時に、今回お伝えする内容を実践していただければきっと、もっともっと、コミュニケーションツールを効率よく、そして、生産性を上げるために使えると思いますので、その観点で聞いていただければと思います。はい、そうですね。で、コミュニケーションツール、私もコンサルティングの中でチャットワークであったり、サイボーズであったり、場合によってはそれ以外のコミュニケーション、グループウェアとかを使っています。非常に便利ですよね。でそれまではメールを特別にそういうやり取り専用のメールボックスを用意したりしていたんですけれども、どうしてもこの過去のメールを追いかけるのが大変になってしまったり、こうなんていうんですかね、署名みたいなものがどんどんどんどん後ろの方に引用でくっついていくと、もう追いかけていくのが大変で、結局こう別のところにコピーして内容を保存してみたいな形になってめんどくさいね、なんていうことになっていました。なので、特にチャットワークなんかはですね、会社さんと仲がいいということもあるんですけれども、かなり初期の段階から使わせてもらって、あ、これはすごい便利だなということで、うちのコンサルティングの中でも基本的に皆さんとはチャットワークでやり取りをさせてもらっています。で、私の場合はもうほぼ1対1、ね、私とそのお客様方1対1なので、それほどこう大きなロスっていうのはないんですけれども、特に従業員数、あるいはそのチームの中での人数が、チームの人数が多いような部署においてはコミュニケーションツールを導入したことによるデメリットというものが結構明確に出てくるケースがあります。それは具体的にどういうことかというと、ぶっちゃけて言ってしまえばですね、コミュニケーションの敷居が低くなってしまったことによって、ちょっとしたことでもとりあえず相手に問いかけてしまうと、ね、なんとなく、こうちょっとしたつぶやきみたいなものも含めてポロッと書いてしまうと。でそれに対してやはりコミュニケーションツールですから、他の人はそれにリアクションを取らなければならないっていうことで、コミュニケーションあるいはそのディスカッションに関して、他の人の時間をたくさん取ってしまうというケースがあるんですね。でそれは、またこの難しいところがですね、お互いにそれを悪いと思っていないケースが多いっていうことです、はい、つまりコミュニケーションを取るということでいろいろなアイデアがきちんとなんていうんですかね、まとまって、合意も得られて前に進めた、やっぱりこういうふうに気軽にコミュニケーションができるのがいいなというところで終わってしまうケースがあるんですけども、実はですね、特にリーダークラス、部長とか、そのチームリーダーとか、そういう人々が過去に比べて相当コミュニケーションに使っている時間が増えているっていうデータがやっぱりありますし、体感としてもそうだなというふうに思います。でこれはですね、決していいことと捉えてはいけないと思うんですね。やはりもちろんコミュニケーションをすごく敷居低くやれることは必要なんですけれども、だからといってじゃあずっとずっとコミュニケーションをしていればいいかというと、それも違いますよ ね。そういうデメリットをきちんと認識した上で、適切なスイートスポット、ね、この辺りが自分たちにとって最もいいっていうところを見つけることが重要になってきます。そうしないと他人の時間を奪う でまた他の人もあなたの時間を奪いますから、みんなで時間を奪い合うっていうですね、昔で言うなら会議ばっかりやっていて何も進まない会社みたいになってしまうことがあります。はい、でこれは結論から言ってしまえばコミュニケーションの敷居が低くなる、ね、これは受け入れるべきなんですけども、それに対してコミュニケーションを取る時のルール決めをちゃんとしないといけないです。はいね、例えばこういう時は、コミュニケーションを取らないで一旦自分で考えるとか、ね、何も、こう考えずにいきなりこういう人に投げるんじゃなくて、まずはこの例えば、ね、社内の FAQ サイトを検索してこういうことをして、で一旦自分で調べてみて、それでも分かんなかったら聞くとか、そういうルール決めをすることによって、自分で解決、ね、できるはずのものを他人の時間を使って解決するという悪い状態を抜け出すことができます。はい、でこういうコミュニケーションの敷居が低くなるっていうのは、それだけで言うとすごくいい印象があるんですけれども、実は裏返すとですね、とりあえず聞いてしまえば解決すると、はい、他人の時間がどうあろうが自分が解決できれば何でもいいというふうに思考が向かいがちです。特に今インターネット時代ですから、何かあったらすぐ検索エンジンでピューッと調べてですね、でその中で自分にこうマッチしたものをそのまま使って、回答として使うということが当たり前のように行われていると。でそれを社内の他の人に対して同じような感覚で使ってしまうと、ね、向こうも仕事をしています、同じチームです、ね、だから無限に断ることもできません。なので答えを返してくれると思うんですけども、ね、インターネット上のコンテンツはいくら使っても相手は別に無駄な時間を取るわけではないんですけども、ね、社内でコミュニケーションを取る場合には相手の時間を奪うことになってしまいますから、それは会社にとって大きなロスになります。特に忙しいマネージャークラス、管理職クラスの時間を奪うということは、それなりにコストがかかっているということを認識しなければなりません。なのでコミュニケーションツールを導入する際は、確かに敷居は低くなった、いろんなことを相談しやすくなったけれども、だからといって、何でも相談していいわけじゃない。まずこういうことをして、こうやってこうじゃなかったらちゃんと聞くっていうことにしましょうと。多分ツールがなかった時代っていうのは、そういうことをちゃんと考えて、ね、対面でやり取りをしてこうコミュニケーションを取っていたと思うんです。で対面でやり取りをするとなると、やっぱり時間を取るっていう感覚が強いですから、いろいろ準備をして、こういうふうにやって考えたんだけども分かんないから教えてくださいっていう中になっていたと思うんですね。でも今はもうパチパチってキーボードで打ったらすぐに投げることができる、はい、という状況ですから、なおさらルール付けが必要です。はい、習慣にするのは非常に難しいです。ただなので行動を変えなければいけない。で行動を変えるときに、理念のようなものでやるよりはルール付けをしちゃった方がいいですね、はい、というのがあります。また、それからですね、ビデオ会議とかそういうのも非常に便利で、私もよく使うんですけども、それによって遠隔室の会議がね、すごく楽になった。これはすごく素晴らしいことです。ただだからといって、じゃあとりあえず会議しよっかとか、ちょっととりあえず今からビデオ会議していいとかになっていくと、またこれ無駄に会議の数が増えていくだけになってしまって、結局これアジェンダは何だったんだろうとか、なんで今これをやる必要があるんだろうとか、そういうことを考えなくなっていくんですね。とりあえず簡単にできるんだからやっちゃおうみたいな、はい、でそうするとどんどんそういうことに時間を取られて、実際の仕事が進んでいかないということになってしまいます。これってね、おそらくウェブ IT 系の人がすごく嫌う会議とか話し合いで無駄に時間が使われて、実際に手を動かす工数が取れない、それを自分たちで招いてしまっているわけじゃないですか、ね、このことを皆さん一人一人がきちんと押さえておかないと、同じようなことになってしまいます。コミュニケーションツールチャットワークにしても、グループウェア系のものにしても、社内の SNS みたいなものにしても、何でもそうですけれども、ね、きちんと、時間を、ね、無駄に使わない、それから自分自身で探すという、自分自身で試行錯誤するという機会を奪わない、そういうことを考えたルール作りをして運用していかないとうまくいかない、デメリットの方が大きくなってしまいます。ということで、今使っているという方は、ちょっと自分たちの使い方を考えて直してみてください。自分たちのロゴを追いかけて、これ本当に必要だったのかなっていうのを考えてみてください、ね、でこれから導入しようという方は、一番最初はね、その使うということ、浸透させるということ、 それを重視して主だったルールを作らなくてもいいとは思うんですけども、きちんと、皆さんがそれに慣れてきたらちゃんと、ルール付けをして運用することを考えてあげてください、ね、結構ですね、いろいろなところで話し合いはしてるんだけども決まってることが何もないみたいなことって多いんです ね。特にこう黙々と仕事をするような、ね、業者の方々にありがちです、はい、そういうことは避けるようにしていただけるといいのではないかと思います。でもちろんですね、このこういったコミュニケーションツールっていうのは非常に便利なのは確かなんです。でも私もこれ多分ないとね、やっていけないぐらい、まあ、依存しちゃっていると思います。で、何が大事かというと、今のルール付け根本的に何が問題かっていうと、まず使おうっていうところから入ってそのまま走り続けちゃってるということなんですね。つまりこれを使うこと自体が目的になってしまっていて、一体今の会社のコミュニケーションに関する問題の中の何を解決しようと思ってこのツールを入れたのかっていうことをもう忘れてしまっている、あるいはそもそも考えていない、そういう場合にこういうデメリットというか悪い部分が非常に顕著に現れてきます。どんなツールでもそうですけれども、何かの問題を解決するためにそれを使うのであって、それが流行りだからとか、それがあるとなんとなく良さそうだからとか、そういう形で使うものではないですね。そこを、考えてもらって、こういうツールのいいところを最大限に引き出してもらえればと思います。でまあ、うちのサービスというか私として使っているのは主に3種類ですかね。別にそれぞれの会社さんに対して何かこうつながりというか別に誘導サービス誘導するわけではないんですけども、やっぱり、1対1のコミュニケーション、あるいはグループチャットみたいなところ、コミュニケーションの楽さっていうところでは、今私はチャットワークがやっぱり国産だっていうこともありますけれども、一番便利かなというふうに思っています。で、チャットワークのいいところはやっぱりその簡単、分かりやすい、まあなんて言うんでしょう、あとタスクとかそういう最小限の機能に絞っているので、あまり迷わずに、うちのそのウェブとかホームページとかよく分かんないんだよねっていうようなお客さんも使っていただける、これすごく素晴らしいことだと思います。でもこれからどんどんサードパーティー製のツールなんかが入ってきて、レベルによってカスタマイズできるようになったらもっともっと、嬉しいなと、マルチチャンネル型になっていったら面白いなと思っているんですけれども、ということでチャットワークがメインでですね。で次がやっぱりチャットワークの一つの欠点としては、特に私のようにたくさんのクライアントさんと並行してやり取りをするケース、あるいは他の方で言えばいろいろなトピックスをやり取りしなければならないケース、こういう場合ってチャットワーク弱いんですね。チャットワークってそのグループチャットをいっぱい作ることができるんで、一応それぞれについてのこう場合分けっていうんですかね、ここではこの話題、こっちではこの話題っていうのができるんですけれども、縦にずらーって並んでしまうと非常に見づらいですし、で例えば私がじゃあ、ね、20社30社さんのお客さんとそれぞれについて10のトピックスについて話し合うって言ったら200とか300になっちゃうわけです。で残念ながらまだチャットワークにはそのフォルダー みたいな機能もないですから、200も300もですね見ていくのもう現実的に難しいんですね。なのでそういうふうにいろいろな話題が錯綜する場合には、うちはサイボーズさんのグループウェアのサイボーズライブを使っています。でありがたいことに無料なん でどちらかというと有料プラン用意してもらいたいぐらいなんですけれども、無料だと何がかかった時に何もできないので。ただサイボーズライブはですね、サイボーズさんが運営している安心感もありますし、それから、掲示板機能がスレッド式で非常に分かりやすい、フォルダ分けもできる、ね、いろいろな話題を並行してたくさんの方々とやり取りをするのにすごい便利なんで、ウェブサイトを作成するみたいないろいろな話題がこう一緒に進んでいくケースですね。ではサイボーズライブを基本的に使っています。で添付ファイルも添付できますし、まあ重ければ Google ドライブのリンク貼っちゃえばいいんで、これもすごい便利ですね。 で、あとはもっともっときちんと進捗の管理とか、それから一つ一つに対して担当者を設定したり、期日の管理をしたりとか、もっとこうタイトな管理が求められるようなプロジェクト案件の場合には、今バックログですね、バックログを使っています。はい、でこれはもうプロジェクト管理ツールなので、そういうことがきっちりできるんで、非常に便利ですね。でバックログ、それ以外にもいろいろプロジェクト管理ツールはあるんですけれども、バックログ何がいいかというと、非常に簡単、分かりやすい、ね、ということなんで、使わせてもらっています。まあ、また、プロジェクト数、ユーザー数無制限ですかね、のプランが1万円ぐらいで使えて、すごく格安なんで、仕事で使う分には非常にいいなと。この3種類をうまく使い分けています。あとお客さんがすでに使っているものがあれば、それを使わ、それに乗っかったりしていますね。はい、もちろん今に挙げたもの以外にもたくさんのですね、いいツールありますんで、これを押すということではないです。はい、それは重ねて、もう一度お伝えしておきます。別に回し物ではないので。はい、ということでですね、今回のポッドキャストを、まとめますと、チャットワークにしても何にしてもですね、コミュニケーションの敷居がそういったツールによって非常に低くなったという現実があります。ただその中でそれを自然に使っていくと、どうしても他人の時間を奪うような、そういった悪い部分が出てきてしまいます。なので、会社の中できちんと、運用していくということを考えるならば、相手の時間を、無駄に奪わない、ね、無駄な会議なんかを作らない、そういうことを、きちんと、できるようなルール作りも一緒にしていくことを強くお勧めします。ね、新年に入ってまた新しいチーム編成して、これからいろんなことをやっていこうっていう時期かなとも思いますので、その際のコミュニケーション、ね、今の時代だったら多分いろんなツール使うと思うんです。その時にこのことをぜひ心がけていただければと思います。はい、それでは今回のポッドキャストは以上です。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。